もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
シームレス学園ジャンポーン。
3月31日月曜日、時刻は午後6時30分を回っております。シームレス学園お送りしております。本日のお相手は
高齢介護の藤山先生と
上野屋さんと
京都のあきらです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ここからはですね、まあ、ちょっと上野さんも経験の中でぜひちょっと藤山さんにお伺いしたいと思いますか。
だからやっぱりさ、その親のね、親のその状態がなんかちょっと違うぞっていうところに、どこに相談行っていいのかが分かんない、
なるほどね。
で、行政も基本的に行政がもちろ
ん
あるんだけど、3つも4つも蚊をまたぐわけよ。なんとかか、なんとかか、なんとかかがあるから、だからそのコンシェルジェ的な存在がないのね、
ないですね、
行政に。
確かに。
これ、まあ、そう感じたらまずは行政なんですか。
いや、だからそれよりも、もうその藤山先生のとこみたいな、その複合型 の, その出口グループという組織をお持ちの専門のところに僕は相談に行った方が早いと思う、
なるほど。
最初、コンサル的に、
ア
ドバイスを、
まあ、それも一つの方法かなというふうには思いますね。で、まあ、そうですね、僕が今、一つこうアドバイスできるとすれば、皆さん多分かかりつけの先生、地域の開業医の先生だったりね、いろんなこう大きな病院の先生だったり、かかりつけ医っていうのはいらっしゃると思いますけれども、そこに相談するのがいいんじゃないかなというふうに思います。
それもあるよね、それもありや。
それも内科外科いろいろ、
いろいろあると思うんですけれども、まずそこに、かかりつけの先生に、まあ、ちょっと最近母親父親の様子がおかしいんだけどっていうふうな話から始めていいのかなと。それなぜかというと、認知症もですね、今科学的にちゃんと証明される時代になってて、いわゆるこう頭の中を脳みそを MRI で切り取ると、どういうタイプの認知症なのにかかってらっしゃるかっていうのがちゃんとわかります。いわゆるアルツハイマー型なのか、脳血管性認知症なのか、もう一つレビー小体型認知症なのか、まあ、他にももうちょっといろんな認知症種類あるんですけども、大きくこの3つの種類の認知症が代表的な疾患としてございますので、一旦やっぱりその主治医の方に相談して、じゃあちょっと頭見てもらいましょうかつって紹介状かなんか書いてもらって、でいわゆるこう脳外科みたいなところで頭をこう MRI で見ていただくと、認知症になってるかどうかっていうのは一発で分かるんで、それがあると非常に次のステップがやりやすくなるかなと。
可視化ですね、見える化して。
だからまあ制度はね、日本の制度ってすごいなって思うけど、細かく刻んであるので、その認定のランクもね、だからその包括支援センターに支援員さんみたいなケアマネさんがいるけど、その要支援のランクと要介護のランクとかで支援員さんが変わるんよね。
変わりますね。
それと自宅でいる時と施設に行き出すとまた変わるんよね、エリアが。同じ諫早市でも。これはまた
分かりづらいですよね。
分かりづらいね。
そうですね。
あ、これはでも経験した方々のリアルな話ですよね。
また一から説明せんといかんわけ
か。そうですね。
ああ、なるほど。それなんか縦割り、なんかこうね、そこら辺の共有っていうのがなかなか。
申し送りはあんまり僕の感覚的にはない。また一から。
結構まあ我々もこう当たり前のようにやってますけど、やっぱゼロベースから聞くっていうのは確かに上野さんおっしゃるようにございますね。それなぜかというと、いただいた情報が 必ず正しいかどうかっていうのが疑ってるわけじゃないですけど、やっぱりこう施設に携わる職員としてはやっぱり自分の目で見て、これアセスメントとかっていう言い方するんですけれども、自分で評価して自分で聞いて自分で受け取ったものの中でケアプラン立てるっていうのはやっぱり一個職業人としては、まあ極めてこう正しい選択なのかなっていうふうな気持ちもありますね。あの私もショートステイの相談員なんかを以前させていただいて、そのいわゆる施設と在宅との習慣でソーシャルワーカーみたいなことをしていた経験から言わせていただくと、もらった情報が必ずしもやっぱり綺麗にピシャッとこう来てるなっていうことがない時がありますね。全てではないですよ。あのちゃんと評価していただいている時もあれば、あの上野さんなんかもあのご承知だと思いますけど、高齢者の方ってかなり日によって症状が変わったりとか、コンディションが変わったりとか、そういうこともあるんで、その情報がどこの場面を切り取ったかっていうのも正直僕らもわからないところがあるんで、やっぱりこう施設を利用するにあたって、やっぱゼロベースからちゃんとこう施設の人が責任を持って聞くっていうのは、多分これ介護あるあるであるかなというふうに思います。ただご家族の方とかにとってはそれが煩わしかったりだとかっていうケースも、まあそれもやっぱり僕は今聞いててあるんだろうなというふうには思いましたね。
だからやっぱり自分の足で歩ける認知症は認定がすっごく下りづらい。
なるほど。
だから自分のお世話ができない、そのベッドから降りたりとか、トイレに介護が必要ってね、分かりやすいんやけど、
まあ、明らかにもう介護は必要ですからね、援助補助はね。
そうじゃないとこは結構やっぱり厳しいね。
そうか、
あの、介護認定がこういわゆる 3,4,5 とかって重く出る人の傾向で、大まかに肉体的なその介護の要件、まあ、いわゆる車椅子であるとか、体が半分麻痺しているとか、こういったケースは比較的おりやすい。であと、医療的依存度が高い方、これもあの重く出るときがございます、病状によっては。
ほうほうほう。
であと一つ、認知症の状況で、これが非常にもう会話が成立しないぐらい、認知症が進行している方と、一見会話が成立する、あの簡単な日常会話ならちゃんと通じるっていう方は、上野さんおっしゃるように出にくいケースがありますね。その時はいいんだけど、5分したら会話の内容を忘れてたりとかっていうあるケースっていうのももちろんございますので、あのこれアルツハイマー型の認知症を患ってらっしゃる方に多いんですけれども、あのある程度の日常生活はその都度その都度こなせちゃったりするんで、家族の介護があれば、まあ要介護1とかでもいいよ、でも大丈夫だなとかっていうことにはなるケースっていうのはあるかもしれないですね。
まあ一緒に暮らしてる人はね、なんとなくこうなんかこう違和感あるぞみたいなのがこう進行的に分かると思うけど、別にこう暮らしてる、また お父さんお母さんが、
ね、
例えば独居、
ね、
とかは多分元気そうにしてるけど相当相当やっぱりご飯とかお風呂とか、怪しいケースは多分多々あるよね。
そういうのはちょっと確かに思うと、こまめにご家族とは連絡取ってた方がいいですね。
でもね、電話では分からん、
分かんですね。
電話の声っていうのはね、もうラジオもそうやけど、声ってねあんまり年取らんのよね。
あら、そうですか。
自分ではそしてご飯食べてるよ、お風呂入ってるよっておっしゃったりするケースがありますね、実際に食べてないしお風呂も入れてないんだけども、まあ、認知症のこう進行の状況によっては、本人は嘘ついてるつもりないですよ、入れてるし食べれてる、お薬も飲めてるって思ってらっしゃるんで、
それこそ本人自身は認知しないでしょ、なかなか。
いや、だからそのできてる時の記憶だから。
ああ、そうかそうかそうか。
あの認知症の方って私認知症ですからっていうケースってほぼほぼないですね。あの時々若年性の認知症の方、若い方で認知症発症される方いらっしゃる方が、その辺のこう十分分かった上で自分認知症だよっていうふうなことで、社会生活されてる方は僕は見たことありますし、お話したこともありますけれども、まあ言ってるいわゆる後期高齢者の中でアルツハイマー型認知症なんかがこうじわじわ進行していって、いや私最近ボケてきたけあんたなんか教えてよねみたいな感じっていうのはやっぱほぼないですね。自覚がないっていうのがやっぱり認知症の怖いところというか、周りの介入が難しいところですので。
なるほど。
ね、そういったプライドをなるだけ傷つけないように、そうそう、
プライドがあるからね、
お風呂に入っていただいたりとか、そうそう、うん、まあ、おむつを替えさせていただいたりとか、
うん、
お食事をとっていただいたりとか、うん、その辺がやっぱ介護職の一つのスキルではあるんですけどね、うん、
だからやっぱ施設の魅力ってね、3度3度のご飯とね、お風呂、
お風呂、
あ、もうそれだけでありがたいよね、
うん、
本当に、
うんうん、ね、まあ、そういったちょっとね、きっかけの部分っていうのがなかなかちょっとご自身の判断じゃ難しいと思いますけども、うん、ぜひまあその、まあね、相談をこうできるようしていただいてですね、あの、危ないこともあるかもしれませんからね、大事にならないうちにね、
だから離れて暮らしてる人なんか定期的に行って冷蔵庫とか見た方がいいよ、
う
ん、いや
本当そうですよ、賞味期限切れのものとかがね、本当 あったりしますよ、
冷蔵庫見れば分かると思うよ、
はい、はい、ということで、ここまで、ね、藤山先生にお話を伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります、多良見町のお弁当お惣菜専門店、
アムシリーカラリン。
クリーンなゴミ処理なら
菅原産業、
地球に優しいリサイクルなら
菅原産業、
環境教育ワークショップなら
菅原産業、
ジムにも通える資格も取れる
菅原産業、
あなたの困ったを解決します。
塚原産業。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
多文化コミュニケーション学科でグローバルな視野を、
生きる力を地方から、学校法人人生学院、人生学院大学。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実、処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい、
あなたの声がいいねに変わる、
ウェブサイト制作広報 PR のボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。